今日の新約聖書の箇所、ヨハネによる福音書の14章18節にこのように語られております。14章の18節ですね。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる。みなしごという言葉を聞きますと、何か特別な境遇のもとにある人のことを語っている印象があるかもしれませんが、もう少し意味を広げて言えば、私はあなた方を一人見捨てられたままにしておくようなことはしない。そういうイエス様の約束の御言葉です。私たちを見捨てて一人にするようなことはしない。必ずあなた方のところに戻ってくる。そういう約束が今日はまず初めに語られているのです。私たちの地上の生活では何かと不安を覚え、また恐れを覚えることがあります。普通の感覚で言えば、宗教を信じている人はそういう不安を感じないのだ。いつも平安でいられるんだ。そういうふうに言われるかもしれません。またそういう面も確かにあるかもしれません。そうであるがゆえに、自分が不安を覚えるときには、何か自分の信仰が不十分なのではないのか、どこか間違っているのではないのか、そういう思いを抱くこともあるでしょう。もちろんそこで自分自身の信仰を振り返ってみることも大切ですけれども、しかし、こういうことを言う人もいます。止まっている列車は揺れない。しかし走り出せば、特にそのスピードが速くなればなるほど、その列車は激しく揺れ動くことがあるんだ。信仰生活もそういう側面がありまして、現実に生きて働いているからこそ、そこには動揺も起こり、不安も起こり、つまずきも起こり、根底から私たちが問われてしまうような経験をする、そういうことがあり得るのです。いつも申しておりますが、今日のヨハネによる福音書の14章の御言葉が語られている場面ですね、最後の晩餐と呼ばれる食事の席において、まさに弟子たちはそういう動揺を、また不安を覚えておりました。主イエスが間もなく自分たちの元から取り去られてしまう。そして十字架につけられることになる。イエス様と共に過ごした時の喜びや平安が奪われる。そういうこともありますけれども、同時に、その大切な時に、主イエスを裏切ることになるものが、自分たちの中から現れる。また、ペトロをはじめ、自分自身もまた、イエス様のことなど知らないと否定し、結局、主イエスを裏切るようになる。そういう自分たちには、どうすることもできない、得体の知れない不安が、また罪の意識が、彼らを捉えていたのです。さらに言えば、そういう弟子たちが不安を覚える中で、イエス様だけは大丈夫だ、しっかりしろと、あっけらかんとされていたわけではありません。他の福音書を見れば、わかるんですけれども、この十字架を前に、むしろ主イエスこそ、どうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。そう父なる神に繰り返し祈られるような苦悩と戦いをしておられました。そして主イエスが十字架につけられた後、初めに口にされた言葉は、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？そういう嘆きであり、訴えの言葉でありました。主イエスご自身、私たちの不安や恐れを全く知らない方ではありません。 またかつて感じたことはあるけれども、もう今はそういうものとは無縁な方というのでもないのです。みなしごのように、神から見捨てられ、神から呪われたままに、恐れの中に、不安の中に、ご自身を誰よりも深く味わわれた。その十字架の傷の跡を、今も主は負っておられる。しかしもちろん、主の十字架は、そうした不安と恐れの中で、虚しく失われていくような、虚しく終わってしまうようなものでもありませんでした。いや、そうではなくて、むしろそういう、もうすべてがおしまいだと思われるところからこそ、神の御業は始まるのだと。全能なる神の命の御業は、罪と死がすべてを支配するような闇の中からこそ、始まるのだと。そのような歩みを示されます。ここに主の真実な約束がある。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。その約束の御言葉は、この闇の中でこそ、確かな約束として語られているのです。まあ、ところが、まあ、ここで、あなた方をみなしごにしては、みなしごにはしておかないと言われた後に、あなた方のところに戻ってくると言われておりますが、まあ、これは一体何を意味しているのか、まあ、疑問に思われる方もあるかもしれません。戻ってくるとは一体、何なのか、いつのことを指しているのか。一つには端的に言えば、イエス・キリストが復活された時のことを表しています。イエス様は、十字架の上で死んで終わってしまったわけではなく、むしろその十字架において私たちの罪をその身に担ってくださった。そしてご自身復活されて、その新しい復活の命を勝ち取られ、私たちのために勝ち取られ、そこに私たちを招いてくださる、生かしてくださる。しかも大事なのは、ただなんとなくそういうものなんですと、いう話ではない。イエス様がおっしゃる通りに、その新しい命をもって、主ご自身が私たちのところを訪れてくださり、私たちにその新しい命を表してくださる。まあ、ですから18節で、あなた方のところに戻ってくる。そう言われた後、19節でこのように続けられます。しばらくすると、世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることになる。まあ、ここに、あなた方は私を見るとあります。これはただ、当時の弟子たちが復活されたイエス様を肉眼の目を持って見ることができた。そのことだけを指しているわけではありません。いや、むしろ肉眼の目を持っていたって、復活されたイエス様を理解できた人、自分から理解できた人は一人もいなかった。そうではなくて、信仰の目が開かれて、主イエスを見ることができる。いや、主イエスが私たちの前に現れてくださって、私たちと出会ってくださる。私たちは勝手に幻想を思い描いているのではなくて、復活されたイエス様が今も私たちのところに戻ってきてくださり、私たちの前にご自分を現してくださって、私たちをその命のうちに招いてくださるのです。まあ、ここでもう一つ、まあ、少し趣旨から、まあ、外れるかもしれませんけれども、同じ新約聖書にあるコリントの信徒への手紙の1というところにある御言葉をご覧いただきたいと思います。 新約聖書の320ページです。新約聖書の320ページ、コリントの信徒への手紙の1、15章、まあ、少し長いですけれども、15章の3節から10節のところを、見てみましょう。15章の3節ですね。最も大切なこととして、私が あなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての人に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中でも一番小さなものであり、人と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。まあ、込み立てにもありますように、この部分はイエス・キリストの復活について、まあ、語られているところ、まあ、そう言われていますし、まあ、実際そうです。しかしご覧になってわかりますように、復活と言われましても、じゃあイエス様が一体どのようにして復活されたのか、そして復活された後のイエス様はどんな格好をしていたのか、そういうことは一切書いてありません。むしろ復活に関してくどいぐらいに丁寧に書いてあるのは、復活された主イエスがそれぞれの弟子たちに現れてくださった、その事実ですね。はじめのケファ、まあ、これはペテロの別名なんですけれども、はじめのケファに始まり、12人の人たちにご自分を表された。その後、ついで500人以上の弟子たちに同時に現れ、また、ヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れた。そしてその後、最後8節以下において、その復活の主はパウロ自身、私にもパウロ自身にも現れてくださった、そう語るのです。まあ、復活されたかどうか、もちろんそれも大切ですけれども、その復活された主がどっかにいらっしゃる、だから何か希望がある、そういう話だけではなくて、復活された主が一人一人の弟子たちのところにご自分を表してくださっている、その経験、その出会いが鍵なのです。特にパウロに関して言えば、彼自身言っています。自分は初めキリスト教を否定し、散々教会を迫害したものであるから、本来弟子と呼ばれるような価値はないし、教会のために何かをするような、そういう資格が全くないものであったと。しかしそういう私にも、最後ではあっても、仮に最後かもしれないけれども、まあ、もちろん最後ではないんですが、でも仮に最後だとしても、主はこの私に現れ、出会ってくださった。そしてご自分の復活の命をもって私を作り変え、また神の命に生きるものとし、さらに神の命のために使えるものとしてくださった。そのことを感謝と恐れを持って語っています。主の復活ということの持っている重さと言いましょうか。命の豊かさ、それがここにも現れています、表されています。 主は誰一人としてみなし子のままに見捨てておくことはないのだ。戻ってきてくださる。この私にご自身を表し、私と共に歩んでくださる。この私たちの心の中に食い込んでくるような仕方で私たちと出会ってくださる。それこそが私たちの信仰生活の土台にあるのです。今日もそのようにして主ご自身が御言葉において私たちと出会ってくださり、私たちをまた新しい命に招いてくださっているのです。まあ、そのように見れば、まあ、あまりくどくどと言う必要はないかもしれませんが、もう一度ヨハネによる福音書の14章に戻ります。先ほど見ました14章の19節の御言葉、19節ですね。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。この意味がよくわかるのではないかと思います。イエス・キリストが生きておられる。で、その命はただイエス・キリストの中だけにあるものではないし、なんかみんな一緒という漠然としたところに宙を漂っているものでもない。あなた方も生きることになる。私たちの命のただ中に食い込んでくるように、私たちの命となってくださる。私たちを捉えてくださる。私たちを生かしてくれる。それがここでのメッセージです。イエス様を目で見ることができたか、できないか、イエス様に関して何か素晴らしい経験をしたか、あまりそんなことはなかったか、そういうことは、どうでもいいとは申しませんが、そういう問題ではない。あらゆる罪と悪に打ち勝ったイエス様が、十字架を通してその新しい勝利を勝ち取ってくださったイエス様が、この私たち一人一人と出会ってくださって、私たちのうちにその命をもたらしてくださる。誰一人みなし子にしておくことはない。その約束を持って主が私たちを尋ね求め、今日も出会ってくださる。そこから私たちの新しい命の歩みが始まっていくのです。そして、もう最後にいたしますが、もう一つのことを今日のところからお話しして終わりたいと思います。それは、箇所で申しますと、今申した19節の次の20節になります。かの日には、20節ですね、かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。この言葉だけを見ますと、何か、なんて言うんでしょうね、呪文のような、何を言ってるのか、すぐにはピンとこないようなものがあるかもしれません。でもこれは、今申したようなイエス様との出会いを通して私たちが与えられる、こう本当に親しい命の交わりのことを表しているんですね。で、実はこの言葉は特にヨハネによる福音書では何度も繰り返し語られている言葉でありまして、すでに上の段の11節においても語られておりました。11節ですね。 私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。私が、これイエス・キリストです。キリストが父のうちにおり、父がキリストのうちにおられる。ここで言われているのは、父なる神様と御子イエス・キリストとの間にある本当に親しい命の交わりです。神様ご自身がみなし子のように孤独に生きているわけではない。この世と全く無関係に宇宙の果てで生きていらっしゃるわけではなくて、神様ご自身の中に常にこういう命の交わりがある。そしてキリストがそのように父なる神様との交わりの中にあるからこそ、そのイエス様のなす御業は本当に力のあるものとして神の命を私たちに与えてくれるものである。その語る御言葉は本当の命をもたらす真実の御言葉になるというのです。そして、今日の箇所二十節に至りますと、それはただ神様の中だけにとどまるのではなくて、イエス・キリストを通して私たちの、うちにも与えられるというか、私たちもまたその神様の交わりの中に預かるように召されていくんですね。私が父の二十節は、私が父のうちにおりと言った後、父も私のうちにおるとは言わないで、それは決して否定してきている意味ではないのです。その交わりが、を前提として、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいる。この交わりの中に、私たちもイエス様を通して、その交わりのただ中に、すでに招かれているんだ。そういうことです。だから、あなた方は生きる。あなた方も生きることになる。そう言われるのは、ここを元にしている言葉です。ついでに言えば、この言葉23節でも、21節にもあるんですけども、今日は23節だけ見ておきましょう。23節にも同じように語られてまいります。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き、一緒に住む。今細かいことは申しませんが、イエス様と御言葉を通してこのように私たちに示されるイエス様との交わりは、命の交わりは、まさに愛と命に満ちた交わりであるということ。そしてそれは、天の父なる神との間にもまた開かれたものであるということ。ですから、父と私とがその人のところに行き、一緒に住むとまで言われるのです。あなた方をみなしごにはしておかない。そういうだけではない。旧約聖書においては、ソロモンの作った壮大な神殿でさえ、神を入れることはできないと、ソロモンが祈りました。いや、天の天さえ、この神を入れることはできない。そう、褒めたたえられていた。その天の父が、主イエスと共に、私たちのところを訪れてくださり、身を低くして、私たちのうちに、共に、住んでくださる。これが、イエス・キリストにおける、命の交わりの、ミステリーと言いましょう。秘技です。豊かな恵みです。そこまで神が私たちを 愛してくださり、私たちのすべてをご自分のうちに受け入れてくださり、またご自分のすべてを余すところなく私たちに与えてくださっている。その恵みの素晴らしさ、それがここで語られているのです。あなた方のところに戻ってくる、そう約束された主は、このような神の信じがたいほどの恵みを私たちに溢れさせるために今も来てくださっているのです。私たちは神のこのような命と愛の交わりのさなかに、今日もそしてまたこの週どんな時も招かれているということを心に留めて、ここから歩み出していきたいと思います。そこにおいてこそ私たちは生きるものとなる。神が約束してくださいました。私はあなた方をみなしごにはしておかない。その神の愛のうちを私たちもまた大胆に喜んで生きていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはこの地にあって誠に小さいものに過ぎません。いや、あなたの御心に背いた罪人の頭に他ならないことを私たちは知らされております。しかしその私たちをあなたは見捨てるのではなく、むしろ計り知れないあなたの命と愛の交わりのうちに招いてくださったこと、御子イエス・キリストを通してその交わりのうちに私たちを今日も預からせてくださっていることを聞くことができ感謝をいたします。どうぞあなたが与えてくださったこの命の交わりのうちを私たちもまた喜んで歩むことができ、あなたに仕え人々にこの恵みの証をなしていくことができるよう私たちを導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。